コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の松野浩一です。
松野さんは風邪がずっと患ってるんですか？
なんかだいぶ良くなって、今日久しぶりに喋るんですけど、やっぱ鼻声でしょうか？
鼻声なのかな。
最初のコント雑談ラジオの声はより鼻声にしてみたんですけど、
はい、素晴らしい鼻声でした。
自分では分からないですね。もともとだって元気な時も鼻声だって言われるのに、さらに鼻声になることができるってすごいですね。
そうなんですか。せっかく春になって暖かくなってきたのに風邪ひいちゃったんですか。なんか
腰痛の治療をしてるんですよ今。腰痛の治療で整骨院に通ってて、そのかあと歯医者にも通ってて、歯医者整骨院って行った日に風邪ひいちゃって、もう何日か無駄にしてしまいました。
腰痛はどういう治療するんですか？
腰痛はなんか電気でビリビリビリってやったり、温めたり、あと体をこう引っ張ったり揉んだり、ですね。歯医者はなんか前治療したところが痛くなってしまって、なんかある場所が痛いとカバウセで全体的に痛くなってくるみたいなんですよね。
なるほど。
親知らずが僕1本だけ残ってて、3本抜いたことがあるんですけど、20年ぐらい前に抜いて、1本だけ残ってるんですよ、なんかそこがちょっと傷んできて。
今親知らずは虫歯になりやすいって言いますからね。
親知らずありますか？小泉さん
全部取りました。
親知らず痛くなかったですか？
なんかね、変な横向きに生えてきてた。
それですよ。僕も、僕それで口腔外科で抜いたんですけど、もうみんなが見学に来ちゃってて、生徒さんみたいな人が、
で
お医者さんの卵が
そんな珍
しくて、見てごらんとか言って、5人ぐらい見て
る、横向きに生えてるよ、珍しいでしょつって。
それで
よくあることかと思った。
いや、先生が腕がいいみたいで、その腕の良さを見せびらかしながらやるんですよ。でっかい木槌が置いてあったから、まさかこの木槌は使わないだろうなと思ってたら、もうガンガンその木槌で、
見てなかったら使わないかもしれない、
ガンガンガンガンやって、でそれ砕きながらやるんですけど、
恐ろしい。
もうまず唇の端が切れていくんですよ、奥をこう切る、奥を叩くから。で唇の両端が切れて、さらに歯を砕きながら取るから、もう麻酔切れた時の痛さって、もう殺意を覚えました。
俺はそんな大げさなことしなかったですよ。
もう僕人生で殺意という言葉を自覚したのがその時ですもん。当時住んでた
の、これが殺意か
と。そうで、文京区のすごいボロアパートを住んでたんですよ。
殺してやるって思ったんですか？
隣にね、なんか外国の方が住んでて、変な音楽を流してるんですよ。それでもう歯が痛くて苦しんでて、殺意を覚えました。
そうか、
はい、そのことは寂しいのはお前だけじゃなっていう、聖書に書いたので読んでみてください。
わかりました。
でもね、苦しくてどうしたかっていうと、もう苦しいあまりなんかチンチンを握っていました。
へえ、あまりに痛くて。
痛くて。それが人間の。
チンチンが拠り所になりましたか。
なんかもうそこを掴むぐらいしか耐える方法がないみたいな。で、あと一本あるのがもう嫌だなと思ってるんですよね。
なるほど。それは虫歯になってるんですか。
なんかどうやらそうじゃないみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。ただまあ、じゃあどの歯が。
まあ、全体的に調整してて、であと2回通うことになってるんですけど、
もう奥歯なんか全部治療してますよ、銀詰めて。で、ある時行ったら、これは昔の治療だから取りましょうつって、新しい銀を埋められましたよ。
まあ、治療はどんどん進歩してるんですよ。そうなんですよ、きっと。だから今の歯の治療ってうまいですよね。ちょっとしか削んなかったりとか。
ああ、そうなんだ。
まあ、僕の行ってる歯医者さんがあんまり削らない方針の歯医者さんなので、信頼してるんですけど、まあでも、もうね、満身創痍っていう感じですね。
そうですね、
いや、小泉さん最近いかがだったんですか？
僕もね、ちょっとね、腰が痛かったからちょっと痛くなってたんですよ、で子供をね、朝母がベッドで隣の棟で一緒に寝てるのを8時に迎えに行って、抱っこして2階に上がってトイレまで連れてって、おむつ脱がしておしっこさせてパンツを履かせるってやるのをずっと抱っこしたままやろうとやってたんですよ、そうしないと途中でぐずってるとめんどくさいから、だけどあんま腰痛いからおんぶにしたんですよね、そしたら痛くなくなりました。やっぱ抱っこはすごい腰に負担がかかるから、おんぶがいいですね。13キロしかないんですけど、
そっか、赤ちゃんいると大変。もう今風邪ひいてて赤ちゃんなんて言ったら大変ですよ。
それも近寄れないですよ、
ね、いや恐ろしい恐ろしい、うん、ちなみにこれは、はい、鎌倉のお菓子くるみっこいただきましたよ。
はい、
一つ食べてみます。
はい、
くるみっこのそっくりさんというか元々の無印良品にすごく似た食べ物がある、食べました？
食べましたよ、言われて。
食べましたっけ？エンティガ？
うん、そんな感じかな。そう、なんか銀座に映画見に行った時に、はい、あ、なんか無印の大きいのがある、ここならあるかなって思って入ったら、うん、あ、こちらですっつって案内してもらって買って食べました。
エンガディナーだ。エンガディナー。
エンガディナーでした。
うん、やっぱりみんな。エンガディナーを食べてくるみっこではないかと騒いでますね。
そうなんだ。
違います、もともとエンガディナーがあってそれを作ったのがくるみっこなんですよ。
いただきます。
いただきます。
うん、
そうだ、
うん、エンガディナーより柔らかい。
そうですね、あとエンガディナーの無印のやつの方がちょっと苦いんですよね。苦みがあるんですよね。
なんかもっとねエンガディナーはもちもちしてましたね。うん、
前回僕言い忘れた過ち、うん、お詫びと訂正があるんですけど言っていいですか？
どうぞ。
あのこの間タレントさんの名前をね、
うん、
松岡真由さんの真っていう字を、
うんうん、
不要の不っていう字と同じ字と勘違いしておりました。
うーん、
前々回ですね、
うん、
お詫びし訂正します。
うん、
松岡真由さんの真という字は不要の不とは違う字でした。
草かむに松ですよね。
はい、でもそっくりな字で、
うん、縦棒があるとないんですよね。
荻原さんと萩原さんぐらいは間違いやすい名前ですね。
うん、
それで荻萩真夫っていう筆名を考えました。
うん、
荻萩は荻原の荻、萩は萩原の萩、真夫は松岡真由さんの真、ふは不要のふで、
うん、
おぎはぎまふさんというね、
うんうん、
こういう筆名が出てきたら私の別名義じゃないかと疑ってください。
はい、
はい、あとなんか訂正があったかな。なんか確定申告をしたんですけど、
うん、
そしたら今までちゃんと計算してなかったクラウドファンディングが、
うん、
思ったよりもっと赤字出ることが分かりました。
あんなに苦労したのに。
もうまずそもそも、
うん、
お金いただいて、
うん、
そのいただいたお金以上の額を T シャツ作ってくれてる会社に送ってるんですよ。
はい、
あの郵送費とか込みでね。
は
あ、でもその時点でもうちょっと赤字なんですけ ど、
なるほど。
さらに僕が服を着てくれたモデルさんとか、
うん、
カメラマンの方とか、
うん、
絵を描いてくださった方とか、
うん、
全ての方に自分でこうお礼してるから、
うん、
もうその分がまず大赤字だし、
なるほど。
あとちょっと多めにプリントしたやつを売ったりしてるんですけど、
うん、
全然もう黒字になってないことが分かって。
そうか、
もう見つめたくなかったですけど2ヶ月ぐらい僕生活費を人に借りてたから、
うん、
もうそれがまず借金だし。
そうだね、
もうクラウドファンディング貧乏ですよ。
本当だ、200万いくらい集まって大儲けしたと思われてるのに、
パッと見が大儲けに見えて、うんうん、実は
大赤字。
なんかもうね考え方を変えようとしました。あれは僕の T シャツをみんなに、
はい、
着ていただくことでの宣伝活動だったんだと。
まあそうですね、
まずのこいつの宣伝活動として赤字になってしまったという
ふうに、うん、まあ、でもなかなかねクラウドファンディングやるっつって200万円集められるもんじゃないですよ、きっと。
それはそうなんですけど、でもちょっと僕もうちょっとはいくら赤字って言ってもあのちょっとはねマシだと思ってたんですよ。
うん、
したらもう大間違いでした。
大赤字でしたか。
でまだだってまだここに T シャツ残ってて、
うん、
手渡しで渡す方で取りに来てない方がいるから、
ああ
下手したらそれまた送んなきゃならないし。
なるほど。
で今度しょうがないのでなんかデザインフェスタっていうのですか、デザインフェスタ、
はい、
っていうので、なんか販売することにしたんですけど、デザフェスっていうの、でもなんかしょうがないから受注生産にしてですね、
全額フリマで売ったらどうですか。
うん、でとりあえず20種類もあるんで、
うん、
どれを増刷していいか分かんなかったので、
うん、
今57571って名前のサイトで、
うん、
受注生産してますので デザインフェスタで受け取る方やもしくはマスの書店で受け取れる方だけにちょっと販売してます、
うん、なるほど。
もうそれはめんどくさい販売方法で、注文してそれを受け取るのがデザインフェスタか、うん、まあ、その書店かっていう仕組みなんで、
注文して発送先をご本人の家にできないんですか、
うん、なんかそれ郵送するとまた郵送費をいただかなきゃなんないんで、
そうか、
だから将来的には通販するかもしれませんけど、僕一人でやってるんですよほぼ、それやってるだけで仕事にならないので、まあ、めん
どくさいですよね、はい、入力しないといけないですしね、
まあ、でもそのそういう仕組みにしてみたところほとんど売れてないんですね。
いやもう大変だ、
もうだからどうしようって感じ。
うん、
でまあでも傷が深くなるかもしれないですけど、
うん、
もうちょっと増刷とかして売れない限りは、うん、あれだけやって赤字のままなのはちょっと尺なのでね。
そうですね。
なんか申し訳なかったな。クラウドファンディングの支援してくださった方だってさ、よくないと思って支援してるのにさ、まさかそんなことになると思わないじゃないですか。
まるで俺が注文してこいつ文句言ってるぞって印象になりますよ。
そう、もう何のためにやったんだみたいな中じゃないかと。
注文してやったのに文句言われた。
そうだからそのね、あの支援してくださった方に何の罪もないんですよ、
そうですね、システムの問題ですね。
そう、まあ、甘かったんでしょう僕がその計算に。
そうですね。
なんでもうちょっとデザインフェスタに来られる方や、まあ、その書店が近い方はまあもしくは下手したらこのまま増刷今回限りかもしれないので、
はい、
来てみたい方はぜひ覗いてみてください、ね、
ぜひ増野さんの赤字を解消させてあげてください。
なんかねちょっと半分払ってる時は半分冗談っぽく言ってたつもりだったんですけど、もうちょっとシャレにならない
いやそうですね、はい、俺も確定申告はショックでしたよ。
もうねなんか仕事もなんかこれからどうなっていくんだろう。
そうですね、
なんかもう僕今増刷がかかんないと、
うん、
この気持ちはこう前向きにならないんじゃないかと思い始めましたよ。
本の増刷ですか。
本の増刷が、
そうですね、本の増刷欲しいな。
どの本でもいいのでね、はい、そう今日はそれで、
はい、
2冊の本が課題本であるんですよね。
そうですね、
愛が挟み撃ち、
あ、はい、
もう今日は先にこの地獄へ切るのだをやって、
はいはいはい、はい、
で愛が挟み撃ちを途中まで喋って、
そうですね、
ちょっと後半は有料にしましょうかね。
そうしましょう。ちょっとね愛が挟み撃ちは20、30にこうネタバレ要素が深刻なのがあるから、はい、触りだけ本編でお話ししようと思います。
なんかそのネタバレを知らない方が面白い本なんですよ、
う
ん、
そうそう、それはある。びっくりしたい。
僕フリースタイルって雑誌でネタバレのある紹介しちゃったんですけど、
うん、
まあネタバレされたくない人は読まないでください。
そうですね、
はい、
この地獄を生きるのだから、じゃあ行きましょう。
そうですね。どうでしたか。
僕ねこれでもねだいぶ前に読んだんですよね、はい、小林恵理子さんという精神病新聞でしたっけ、なんかフリーペーパーをずっとされている方で、はい、僕90年代におうちアパート月報っていうフリーペーパー作ってたんですけど、その時も確かあったような気がするんですよね。
そんな昔から。
そう、でも勘違いかもしれない。ちょっと待ってください。ここに書いて精神病新聞ミニコミだからね。僕ね精神病新聞はあんまりそういう精神病理的な負の要素っていうか、怖いじゃないですか。なんかもらうと嫌だなって思ってあんま見ないように心がけてたんですよ当時、だから見たことなかったんですけど、あ、きっとあの人だって思って読みました。
この地獄を生きるんだは漫画の編集者だった方が、
うん、
まあ、その会社がブラック企業っぽくて、
あ、そうだそうだ、
ですごい我慢して働くんだけどやっぱしダメになっちゃって自殺未遂して、
うん、
で病院に入ったりするんですよね。
そう、
あと生活保護を受けるんですけど、
その病院がひどいとこなんですよ。
でまず生活保護も役所の方の対応がね、
うん、
感じが悪いの。
そうそうそうそう。
それで女性のカウンセラーみたいな方に回答しって頼むんだけど相談者の方に無視されるの、
うんうん、
で 病院もすごい金儲け主義で、
うん、
院長がすごいいい車乗ってるんですよね、
うん
うん、
で病院にね営業が来るんですよ薬の。
そうで、その薬を飲ませるために、
そう、
患者に無理やり飲ませる、
診断が変わっちゃうの。それで
そうで、みんながその薬飲む病気になっちゃうのね。
そう、
はい。でもこれを読んで思ったのは、
うん、
小林英子さんでだからちょっと有能で、
はい、
無理して頑張っちゃうんですよね。
この人ねものすごい真面目なんですよ。
でブラック企業でも変だなと思いながらも一生懸命仕事しちゃうんですよね。僕だったらこんなに頑張らないな。
そうですね、
うん、
すぐサボっちゃう。
いや、こんな変な注文されたらおかしいと思いますって言っちゃうと思う、
うん、
だそこがこの方の特徴で、
うん、
病院のことも最初は病院側に一生懸命こう病院が得するようなね振る舞いをするんですよね、
うん、協力するんですよ。
例えば取材を受ける時とかがあって、そうそう、理想的な患者像を演じるんですよね、
うん、
でも途中でやっぱし耐えられなくなってまた自殺未遂しちゃったりするの。
しかもねそうやることで他の患者にひがまれたりするんですよ。
そう、まあでもこれはどうなのかな、そのどうなんだろうか。
どうなんだってどういうことですか。
まず病院や生活保護の役所がひどいのはそうなんだけど、ここまで頑張ってしまうっていうのも何か変わってるなと思いますよね。
多分ねこの人自分に責任があるって思いがちなんですよ。
うん、
自分がなんか至らないからこの人たちに迷惑かけてしまうとか、
うん、
そういうふうに自罰的な気持ちを常に抱いちゃうから、
うん、
人のためにっていうか顔色を伺っちゃうようなとこあるんじゃないですかね。
うん、なんかやっぱりいたたまえなかったのが、
うんうん、
こうどう考えても病院とかおかしいんだけど、
うん、
あまりそれをこう告発するみたいなことに気持ちが至らないじゃないですか、なかなか。
でも最後までそんなでしたよ。
どうなんでしょうね。僕はだから自分がね生活保護を受けろって言われたことがあって、は
い、
もう仕事もなんか仕事も全然なくて。
いつ頃ですか。
いや芸人や始める前とかですね。
あ、そうか、本と雑談ラジオ やってはない時期
ですね。やってない時期ですね、でも僕あれなんでしょう、無料法律相談ってやったんですよ。
ははははは。
コーテラスっていうところで、
はい、
無料で弁護士さんに相談できるっていうやつだったんですけど、
うん、
そしたら女性の弁護士さんが来てくださ、担当してくださって、
うん、
場所はねあれハローワークかなんかでやるんですよ、
うん、
そしたらあなたみたいな人はもう生活保護を受けるしかないと思うって言われたんですよ、
はい、
でそうなのかと思って、まあ、結局生活保護は自分の場合受けなかったんですけど、なんかしかも弁護士さんも私たちだって暇じゃないんですからねみたいなこと言うの。
へ
ー。でホテラスが一応サービスで無料でやってるんだけど、
うん、
結局は私たちのに相談されても実際はお金もらわないと困るんですみたいなこと言われて、
あ、
感じが悪い感じだった。
マスノさんそもそも何でそこに相談に行ったんですか。
もうその時仕事もないし、
うん、
あともうおかしい、精神的にもなんか竹馬自殺しようとしてたしやばいと思ってたんですよ自分でも。で、まあ、何が原因かっていろんな原因があるんですけどね。
息子さんに会えないとか
子供に会えないとか、まあいろいろ例えばテレビブロスとか今度なんかリニューアルでね月刊誌になっちゃうらしいんですけど、テレビブロスが素人の投稿を受け付けるっていう時があったんですよ。
あ、やってましたね。
それ僕プロだったけど投稿したんですね。
鶴木さんも出してましたよ確か。
でなんか何回か4回ぐらい載ったのかな。で連載になるかもしれないと思ってたんですけど、
ほうほう、
なんなかったんですよ。でまあその時は自分の苦しみや苦しい状況を、
うん、
まあコラムに書いてあるんですね、
うん、
で河合克夫さんとかも、
うん、
マスノさんのコラムは知ってることしか書いてないけど、
うん、
すごく面白いって言ってくれてだから、あ、河合さんがそんな厳しい河合さんが言うんだったら面白く書けてるのかなと思ってたんですけど、
うんうん、
現実的にはその投稿欄自体なくなっちゃったし、
あ、
連載になりそうだったんだけどなんなかったんですね。
なるほど。
で、まあ、そういうこともあって自分でいろんなどうしたら打開策があるか考えてたんですけど、
うん、
本当に行き詰まっちゃったんですよ。
うーん、
で
なんかでもそう、ホーテラスの人も、うん、そういうライターだったり歌人だったりする人が相談来られても対応できないんじゃないですか。
なんかね、あと僕財布なくしたりしがちでその頃も置き引きにあったりとかしていて、でもう本当にどうしようと思って、でいろいろ相談に行ってたんです、あちこちに、その時期ですよ。それでね、また大体ホーテラスに相談した日も良いのって思ったら相談した場所に財布忘れてそれで財布等に帰ったんですね、
はい、
したらそこにエレベーターの中でその弁護士さんとばったり会っちゃって、
うん、
すっごい気まずい時間を過ごしたんですよ。
は
ー、だから結構きついこと言われて、
うん、
じゃあさよならって別れた後に僕が忘れ物等に行ったらまた会っちゃったみたいな感じで、だからまあそりゃ生活保護受けたら嫌な目に遭うだろうと思いましたよ。あの、だからこの人は生活保護を受けること自体がそんなに悪いことじゃないって書いてはいるけども、
うん、
どっかで自責の念があって、
うんうん、
ちゃんと生きなきゃっていう気持ちが強すぎるんですよね。
そうですね。でもね、あのインターネットのまとめサイトとか見てると生活保護を受けてる人はもうクソみそに叩かれてるじゃないですか。
まあね、なんでなんだろうね。
まあ規制中だみたいなニュアンスですよ。だからそういうのに触れると後ろめたさがすごく湧くんじゃないですかね。
うん、僕は割と自分の場合は結果的には受けなかったけども、
うん、
あんまりそこで自分を責めないかもしれないな、
うんうん、まあね、そういうシステムがあるし辛かったら受ければいいじゃないですか。
ね、
うん、
なんかその辺のこう、あ、自分は実際には味わわなかったけども、あとうつ病もね、
うん、
自分ももしかしたら病院に行ったら診断が出て、
うん
う
ん、
うつ病ですよって言われたりとかするんじゃないかと思ったぐらいだったんですけど、
うん、
実際離婚直後とかはそういう診断もされたんですけど、ただあんまり薬飲んだりはしなかったんですよ、
うん、
ドグマチールっていう胃薬、元胃薬だった薬があって、それはあの処方されたりしたんですけど、あんまりその薬に頼ろうとはしなかったんですね、まあ、自分の場合軽かったからもかもしれないんですけど、
うんうん、
で身近にもあのクリニックに通ってる人って多くて、
うん、
そうするとどんどん薬が増えていったりとか、
うん、
なんか不信感を感じるらしいんですよね、
うんうん、
下手したらこのままずっと病院通うじゃないかみたいな、
うん、
でちょうどね、ツイッターでね、
うん、
あのライターの知り合いの方が前田さんっていう、前田隆弘さんっていうテリーブロスの編集もしているライターさんがね、
うん、
ETV 特集、 ETV 特集でいいの、
はいはい、E テレ、
E テレの特集で長すぎた入院ってい
う
ドキュメンタリーを見たんだって。
うーん、
でそれ僕は見てないんですけど、
うん、
そのドキュメンタリーはね、原発事故が起きてよかったっていう人のドキュメンタリーなんだって。
はは
で、それは統合失調症と診断されて39年間精神病院に入院していたんだけど、
うん、
その病院が原発事故で避難区域だったんだって。
へ、
そして他の精神病院に転院することになったんだって。
へ、
そうしたら実際には入院の必要がないことが診断されたんだって。で39年ぶりに社会に出たと。彼だけではなく入院患者40人のうち継続して入院が必要なのは2人しかいなかったんだって。
もうあれじゃないですか、この小林さんも結構そんなだったし、道草日記の作者さんもそうだったじゃないですか。
で本当に知り合いでその、一時的にその精神病院に入ったけど、あの君はおかしくないよってみんなに言われて、
うん、
やっぱしこう病院出ようと思った人がいたんですけど、うん、やっぱそういうもんなのかもしれないですよね。
悪徳精神病院が結構多いんじゃない、
うん、どうなんだろう。でもそれこそ薬屋さんの営業にそそのかされて病名を変えていくとか、
そうですよ。だって小林さんなんてうつ病って最初診断されてたのに、薬屋さんの営業が来た途端統合失調症にされちゃったんですよ。
うん、
大変じゃないですか。
これはさ、ちゃんと調べればさ、そういう、 病院がひどいってことを告発したドキュメンタリーもあるんだろうか。
まあでもね、小林さんは多分すごく人がいいから病院をそれほど、うん、
非難してない、
そう、責めてないんですよ、うん、
いやー変わった人だなと思いました。そう、僕は
あのね、うん、僕最近あの大津健二さんののほほん日記をずっと読んでたんですよ、
はい、
そしたらね、91年ぐらいか95年ぐらいまでの結構400ページぐらいある長い文庫本で、
うん、
後半3分の1ぐらい大月健二さんが精神を病み始めるんですよ、
はいはい、
不安神経症になって、
うん、
それでもずっとねユーモア交えながら書いてて、そこに結構だんだん凄まじくなってって、最初はなんか、うん、あのコンサート見に行ったとかプロレスはすごいとか、UFO だ怪奇現象だって書いてたのが、もうどんどんそっちの病気の内容になってっちゃって、
うん、
でそのね病気の人のまあ、その大月健二さん不安神経症で自分と同じ苦しみを抱えている人に参考になるようにってそれを克明に記述し始めるんですよ、だけどそのツイッターとかで自分がはこういう心の病を抱えていてこういう薬を飲んでるっつってすごいプロフィールに書く人いるじゃないですか、そういうのって前からなんでそんな自分の弱点を世間に広報するんだろうっつって、
うん、はい、
そんな悪人が見てあいつ弱ってるぞっつってなんか来たら困るじゃないですか、
うん、
だけどそういう病んでる人の特徴で自分の病気を公表したくなっちゃうんだって、だから小林さんが精神病新聞出してたのもきっとそれなのかなって思いました。
うーん、確かにツイッターのプロフィールに飲んでる薬を書いてる方って多いですよね。そうだな、
僕も睡眠薬飲んでるけど薬の名前覚えてないですよ。
うーん、なんかだから全然一言じゃないと思って読んだんですけど、ただこの例えばすごくめんどくさい漫画の仕事を編集者として担当するじゃないですか。
そうですね、
こんなのやんないよね。よくちゃんとやったと思いました。
なんかね、俺はそんな大変な感じはしなかったんだけど、うん、小林さん真面目すぎるから大変にしちゃう傾向があると思いましたよ、うん、
なるほどね、
適当にやりゃいいじゃんって思うようなのを、
うん、
すごい真面目にやるんですよ。
そう、なんか僕これ正直ね、読まない、読むのやめようと思ってたんですよ。
そう、
だから悪い影響がありそうだなと思って。
そうなんですよ。
でもつい読み始めたら、
うん、
もう読み終わっちゃって
面白いですからね、文章も上手なんですよ、
う
ん、
そう、またさ読んでるとさ一生懸命頑張ってる時期があるわけ。例えばお菓子屋さんやったりするわけ。
あ、そうそうそう、あの病院で
病院が経営するお菓子屋さんで、
そう、ままごとみたいなやつ。
そして私はまた自殺未遂をしたっていう風に急になんかさ急に自殺未遂するんですよ。
そう、
ね、あれみたいだから、あのほらクワイエットルームにようこそだっけ。
あ、そうですね、うん、そのねお菓子屋さんも小林さんは社会経験があるけど他がニートとか、
うん、
なんかもうバイトもろくにしたことないような連中なんですよ、
うん、
で結局小林さんだけがいっぱい働かなきゃいけなくなるみたいな。
そうで、小林さんがまたそうなんですよね、自分ばっかし働いちゃうし、
うん、
なんていうのかな、うん、そうそう、なんかあと自分は社会に出れると思ってるのに、
うん、
あなたなんか社会出れっこないじゃないみたいなこと言われるんですよね。
そうでしたっけ。
そうだから自分はちゃんと一般的にもう生活を外すように頑張ろうと思ってるんですよ、
うんうん、
ところがあなたなんか生活を外したら生きていけるはずないじゃないっていう振る舞いをされるわけですよ、
うんうんうんうん、
それが結構気の毒だったな。
それは病院の人に言われるんですか。
病院の人にも言われたし、
うん、
あと生活保護の担当者にも
言われた。担当の人がすごいいい加減な人なんですよね。
そう、なんか怪しいでしょ、あの人もね。
うん、まあ訪問日に全然来ないとか。
なもちろんこれは小林さん側の本だから、向こうにも言い分があるのかもしれないんだけど、小林さんから見た限りは なんか訪問日に来なかったりとか、
うん、
なんかちゃんと仕事してないっぽい感じに書かれてますよね。
そうだからね、この本と、まあ、小林さんが今リアルにその当時の生活保護を受けてる立場だったら、僕はあの橋上春子さんの最低限度の文化的生活っていう生活保護をすごくリアルに描いてる漫画があるから、これ読んだ方がいいですよって言いたいんですよね。
なるほどね。
あとね、やっぱ経済の問題が本当に大きいじゃないですか、はい、稼がなきゃ食べていけない、あの鶴見渡さんのゼロ円生活っていう、はい、ゼロ円で生きるかな、っていう本がすごくこの前読んで面白かったので、
はい、
それはもう本当極力お金を使わずに物を買わずにシェアしたり物々交換したりいろんな道がありますよっていう、なんか本当に参考になる本だったんですよ。
ゼロ円で生きる、
そう、その2冊とこの地獄を生きるのだを、あ、柏木さんのと、
はい、
それを柏木さんのは5、6巻出てるんですけど、
うん、
それ全部読むといろいろトータルで、あの心のバランスが取れそうな気がしました。
うーん、ゼロ円で生きる、小さくても豊かな経済の作り方、
そうそう、
これはでも鶴見、僕読んでないんですけど、
うん、
鶴見さんがもともとベストセラー作家でお金があるからできることじゃないの、う
ん、分かんないですね。
新潮社から出てますね、この本は。
そう、面白かったですよ。
本当にゼロ円で生きてるの？
ゼロ円で完全に生きるわけではないんだけど、
はい、
極力そんな、あの例えば今は100円ショップとかあるけど、うん、ちょっとドライバーを今使いたいなって時に、
うん、
昔だったらコメリに行って新品買わなきゃいけなかったじゃないですか、はい、それをちょっとなんかフリーマーケットで安く手に入れたりとかしやすい世の中になってますよっていう本でもありますよ。
うーん、それは本当に可能なのかな。僕だってそのやばい時期って、
うん、
ほら家を手作りして暮らすみたいなこと書いてる人いるじゃない。
そうですね、
あの人の映画とか見に行ったんですよ、名前ど忘れしちゃったな、
なんとか
ゼロ円ハウス、
そうだ、京っていう名前の人、
ちょっと待って、坂口恭平さんだ。
あ、そうだ、坂口恭平さん、
なんか坂口恭平さんが主演の映画でね、あのゼロ円ハウスを手作りして、それで生きていくみたいな本を読んだ映画を見たんですけど、正直全然参考にならなくて。
あれ参考にならないですよ。だってゼロ円で、リアカーみたいな家作って、
そうそう、
駐車場に置くっていうんですよ。
しかも駐車場が4万とかするの。
そうだから俺が高田のパパで借りてるアパートは3万円ですよ。
そう、それトイレもないし、
うん、
トイレとかどうするのかと思ったらセブンイレブンを使えとか言ってるのねそれじゃダメだよ、
うん、
でもちろん考え方の提案なのね。
そう、
そのこんな風にも生きられるって提案なんだけど、
うん、
そういう暮らししたくないからみんな苦しんでるわけじゃない、
うん、
セブンイレブンでトイレ買いたいとか、うん、銭湯に行ったりとかしなくて住みたいわけじゃない、
うん、
で実際そのさリアカーみたいな家って夏は暑そうだし、
うん、
冬は寒そうだし生きていけないような家なんですよ、
うん、
だからそこで実際1年間暮らしてましたよっていう話なら納得だけど、
うん、
そうじゃないんだもん。吉祥寺の月4万もくらいかかる駐車場に置いてるだけで、
うん、
実際坂口恭平さんその後東京離れちゃったりするわけなんですけど、ちょっとその辺の情報が僕間違えてたらごめんなさいね。私の受け止めたあの映画はそうで、すごく真剣に参考にしたくて見に行ったのに、本当に参考にならなくて、もちろん坂口さんの意図とは違うかもしれませんけど、とってもショックでした。
まあ実践しようと思ってみると肩透かしになりますね、
うん、もうそれ以外にも当時やばくて食べずに生きていくっていう映画も見たことがあって食べ物を食べずに生きていく人たちがいるらしいんですよ。それもちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、なんか何も食べずに生きてる人がいるっていうドキュメンタリー映画だったのね。
へ
で参考にしたくて見に行ったんですよ。
千人みたいな人がいるんですか。
そう、でもそれも怪しくて本当に食べずに生きてるかどうかなんて分かんないわけです、その映画見る限りは、
うんうん、
だってカメラに映ってない時にさ食べてるかもしれないじゃない、
うん、
それもすごいがっかりしました。
うん、
参考にしたかったのに。
鶴見渡さんはそう、ゼロ円で完全に 100% 行きましょうとは言ってないですよ。
うん、なんかさ、もう他の方でもさ 大原ヘンリーさんってその本をねちょっとパラパラと読んだの。
はい。
年収90万円で東京ハッピーライフっていうのね。
あ、
でそのねこの本に関する感想をネットでいっぱい読んだんだけど、
うん、
中に大原ヘンリーさんはじゃあ恋人関係はどうしてんだっていうふうに言ってる人がいたのね。で僕思うんだけどさ、貧乏な子で知って、
うん、
本人が一人ぼっちで生きる分にはいいんだけど、
うん、
恋人とかが見た時に、
うん、
その人が素敵と思わないと思うの、貧乏暮らししてる人のこと、
うん、そうですね。
で昔さほら漫画だったじゃない、貧乏な男の人が主役で、
うん、
すごく可愛い彼女がいる話。
なんでしょう、
なんか知らない、東京なんとか貧乏暮らし。
全然わかんない、
ちょっと待って、東京貧乏生活だ。
へ
ー、前川司さん。
へ
ー、大東京貧乏生活マニュアル、
大東京貧乏生活マニュアル、
うん、っていう漫画があって、はい、なんか主人公が貧乏な暮らしをしてるんだけど、
はい、
その暮らしに彼女がいるのね、はい、優しい、
はい、
それがまず本当かよって思うわけでしょ。
その彼女もドケチなんじゃないですか。
いやでもなんか貧乏ながらにも工夫して暮らしてるんですよ。でそれで貧乏なアパートに彼女が来て、
うん、
一緒にこう貧乏な生活してるみたいな感じなんだけど、
うん、
普通は貧乏生活が行き詰まるのって、
うん、
友達とか恋人とかが、うん、なんだその暮らしはっていう目線があってこれじゃまずいなと思ってやめると思うの、
はあ、
でね、あの大原ヘンリーさんはなんか公言されてるらしいんだけどゲイらしいんですね。
へ
え、で僕ゲイの友達いっぱいいるし自分も今恋人は男なんだけど、ゲイってね、
はい、
ものすごく出会いのチャンスがあるの。
なるほど、
だからああって思った。だからゲイの人は見た目とかだけでどんな生活してようがお金があるかないか関係なくものすごく出会いのチャンスがあるんですよ。
ほうほう、
でも男女だとさ、
うん、
男でもし貧乏暮らしてたらさ、
うん、
彼女欲しくてもさなかなか彼女できないじゃない。
それは難しい問題ですよ。
だって風俗にも行けないじゃない、金がないと
行けないですね。
それが結構人生で大きなことだからさ。
そうだな、
だから年収90万で東京ハッピーライフするのは難しいんだよ。
いや東京で年収90万なんてアンハッピーな生活しかないですよ。
で自分は納得しててもね、自分はこういう食生活で納得とか思ってても、
うん、
やっぱ友達とか人間関係ですよ一番大変なのは。
そうですよ、
だから大原ヘンリーさんの本は別にそれを全否定しないけども、
サイゼリアしか行けないです
よ。本当はそこが大きな問題だってことは、やっぱり当然指摘されてしょうがないと思いました。
うん、
うん、あのなんか僕こんなこと言うと怒られそうだけど、ゲイの方たちはいろんなこう阻害もされてるかもしれないけど、
うん、
出会いって意味では ものすごく恵まれてる部分もあると思ってて、
うーん、まあ僕には計り知れない世界ですよ。そうですよ、
もうね全然違います、男女の出会いと全く違うから、
はい、
そこはねちょっとね、
まあじゃあそこはネタバレしないように次の本に行きますか、
はい、そうですね。でね僕ちょっと前回途中まで話しちゃった、
はい、
ほらあのモヤモヤスッキリ短歌、
あでもこのちょっとこの世界地獄を生きるのだ、最後漫画があるところとかちゃんと紹介した方がいいかも。
そうですね、
あの僕ね最初これ漫画の本だと思ってエッセイ漫画だと思って手に取ったんですよ、
はい、
そしたらね文章ほぼ5分の4くらい文章の本で、最後漫画が、あちょっとくしゃみが出そうになっちゃった、入ってます、
はい、
でその漫画もねなんかすごく苦労して書いてらっしゃる感じがしてね、やっぱこの小林恵理子さんの誠実で真面目な人柄が忍ばれました。とても面白い本ですので、うん、特に精神に自分は病があるみたいな人はいっぱい共感できたりするんじゃないかな。
どうだろう、でもさ僕当時のね、
はい、
やばくてホーテラスに相談行ってた時代の僕が読んだら、
うん、
めいったかもしれないな。
どうして、
だって救いがないもん。
そうか。
今は結構元気なんで僕。
自分をこういう読むと客観視できるじゃないですか。
どうだろう、わかんない。
あ、そうか。
何とも言えない。
関係ないと思うのかな。
なんだろう。
あ、同じだ。うちの病院やべえやつだって思えるかもしれない。
あ、そうかも。そうかもしれないね。
うん。
いやだからやばい状態にあるときは、
うん、
人のせいにして逃げちゃっていいと思うんですよね。
そうですね。
うん、
だってね、小林さんがそのね、お菓子のさ、ままごとみたいなお店をさせられたときに、うん、俺もやってらんねえよって言えば、その担当したなんかその係のさ職員が、うん、上の人に怒られて済む話じゃないですか。
うん、そうそう。そうだからお菓子の店も病院の自己満足でやるんですよね。
そう、
患者たちが自立するようなふりをして、お菓子の店をやってるって設定だけど、全く利益も出てないし、小林理子さんが頑張っただけで、みんなサボってるし、
そう、
結局本当にその病院が体裁のためにやってるみたいな、
うん、
ひどい商売なんですよね。
それでね、小林さんがその担当者に多分叱られるんですよ。
うん、
その時に小林さんは多分、あ、自分はひどいことしてしまったってすごく責任を感じるんですよ。だけど、うん、知らねえよ、おめえが押し付けたんだろうって言えばそれで終わる話じゃないですか。
そこでそこまで私が悪いんでしょうかって言えばいいじゃないですか。そこが言えないところがなんかやっぱ
付け込まれちゃうんですよ。
自己評価だと思うの。
あ
でさ、やっぱ自己評価低い方っているじゃない。
そうですね。
もしかしたら親子関係の問題かもしれないんだけど、何かあった時に自分が悪いと思いがちな人っていて、本当にその罠だと思うんだよね。
そうだね。
もうね、何があった時にさ、自分のせいじゃないって言える人っているじゃないですか。そういう人ってやっぱ愛されて生きてきたんだと思うんだよね。
そっか。
うん、
うん、まあすぐ言っちゃうかもしれない。
あ、だからそれ愛されてきたんですよ。あ、自分もだからなんか比較的おかしいと思ったらおかしいと思いますって言っちゃう方だから、
うん、
うん、そこかな。
あのね、もう十何年か前にパチンコ屋でバイトしたんですよ。
うん、
まあ、ちょっとあの興味もあって、ですぐ辞めちゃったんですけど、
うん、
あのそこ若い人がいっぱい働いてて、
うん、
その時にいついつに辞めたいけど辞めさせてもらえるかなみたいなこと言ってて、え、なんてバイトだよ、すぐもう辞めちゃえばいいじゃんみたいに言ったら、いやそれはできないんですよって言って、すごい真面目に考えてるから、え、俺もう辞めるよって言って、まあ、さっと辞めちゃったんですけど、まあ、俺はあの試用期間だったから、余分な人ちょっと一人多めみたいな、完全にその自分がいなきゃ成立しないじゃない時期だったんですよ。だからまあ適当に言って辞めたんですけど、ちょっとブツブツができたんで辞めますみたいな。
うん、
だから真面目な人はね、そうやって社会につけ込まれてますよ。
うん、ねえ、いや、なんかそうそう、それでね、もやもやスッキリ短歌って今連載やってて、
はい、
皆さんのもやもやする気持ちを教えてください、それを短歌にしますっていう連載なんですけど、
うん、
結構深刻な相談が多いの。
うーん、
で、あ、今困ってるのは統合失調症で働いてませんとかいう相談が来るんだけど、それ短歌にできないし、あとその方にメールの返事しようと思っても戻ってきちゃうのね、うん、アドレスが間違えてるみたいで。
あ、そうなんだ。
もしこれ聞いてたら、あなたのメール何度も返事しようとしてるんだけど毎回戻ってきちゃうから、多分設定が間違えてると思います。あと申し訳ないけど統合失調症で働いてませんっていうことを短歌にするのは難しいので、ちょっとね、私にはちょっと扱いにくい相談だったんですね。
なるほど。
で、前回の本と雑談ラジオでざっと話した話があったじゃないですか、
うん、そうですね。
その話をちょっと本人の許可を得て長く紹介してもいいでしょうか。
どうぞどうぞ。
これはね、2018年の2月18日に来たメールなんですけど、
死んじゃったやつですよね。
はい。マスノさん、こんばんは。ペンネームナンバー4560というものです。
はい。
僕のモヤモヤを聞いてください。
はい。
僕は今年で41歳になります。
はい。
24年前の高校3年生の時、友人に一緒に死のうと誘われ、
うん、
広島から滋賀県の琵琶湖まで一緒に行ったのですが、
うんうん、
僕に勇気が出ず、 また友人の説得にも失敗したため彼一人が死にました。その際友人に、お前が生き残ってもこのことを引きずってしまいろくな人生にならないと予言されました。
ひどい。
その予言は今当たっています。
あ、
長いこと引きこもりでしたし、童貞でしたし、ですし、何度か自殺未遂しましたし、アルバイトも失敗続きです。今は作業所で内職の作業をして時給100円もらっています。
あ、
親が死んだら今度こそお会いでしょう。まあそれはいいんです。僕が今モヤモヤしているのは、僕はその友人のことを毎日毎日思い出したり考えたりしているのに、僕のことをそこまで考えている人なんてどこにもいないことで、モヤモヤというか卑怯だと思います。でもなぜかやめられません。このモヤモヤを、このモヤモヤをすっきりさせてもらえませんか、よろしくお願いしますって言うんですけど、
え、最後の方何でモヤモヤしてるって言ってたんですか。
僕はその友人のことを毎日毎日思い出したり考えたりしているのに、僕のことをそこまで考えている人なんてどこにもいない。
はあ、ご両親は考えてんじゃないですかね。
まあそれはいいんですって言ってますけど、まあそれは良くないですよね。
はい、
これはどうしていいんだろうか。そもそもさ、ちょっとメール何とかやるとしたんですよ、この人方と。
はい、
だけど分かんなくて、なんだろう、まずなぜ高校生の時に死のうと思ったのか
ねえ。
うん、で聞いてみたけどあんまりはっきりした返事が来ないわけですよ。
は
あ、何だったんだろうか。で、まあ、男同士なわけですね。
そうですね、うん、太宰治みたいですね。
うん、
心中しようとして一人だけ生き残っちゃう。
童貞ってこともあるのかな。
でも一番聞きたいのは、自分はその亡くなっちゃったお友達のことを考えて、すっごい考えてるけど、自分はそこまで考えてくれている人がいないってことなんですか。
わかんない。
でもそれはしょうがないじゃないですか。そんなのね、自分が勝手に考えてるんだし、その相手は死んじゃってるし、もしかしたら、で、他人の気持ちは分かんないじゃないですか。もしかしたら自分が知らないだけで考えてくれてる人いるかもしれないですよ。
もう僕だってこのメール見てからずっと考えてますよ。
そうですね、
はい、今日だってラジオ聞いた方がね、考えちゃいますよ、このこと。
そうですね、まあ、顔も名前も知らない人だから、そんなにすぐ忘れちゃいそうだけど、
どうなんだろうね。でも41歳でも、ね、
そうだけど、そんなに人に考えてもらいたいですか。俺は全然考えてもらいたくないですよ。他のこと考えなよって言いますよ。あ、いつも小泉さんのことずっと考えてますよって、やめてって。
そうか。
そんなに考えてもらいたいものなんですか、人は。
僕の短歌で、
うん、
もやもや好き短歌じゃないですけど、
うん、
一抜けた君を時々思い出すためだけにでもこちらにいようっていう短歌があって、
うん、
だから自殺するって一抜けたみたいなもんじゃない、
うん、
だから一抜けた君を時々思い出すためだけにでもこちらにいよう、
うん、
だから死んだ人を思ってあげるのは別に悪いことでもないんじゃない、
うんうん、はあ、子供をね、いつも鉄道資料館に連れて行くと、
はい、
連れて行くんですよ。そしたら帰りに、いつもは梨屋さんがあるから梨買って帰ろうって子供が言って、
はい、
いや、私この前買ったから今日はいいよって言って断るんだけど、今日はどっかいいとこ行こうって言って、いいとこ？もうお家帰るよってどっか行くって言うから、あ、じゃあこっち曲がると、あ、おじいちゃんのお墓あるからこっち行ってみようって言って適当に、まあ、ごまかすみたいな感じでお墓に連れてったんですよ。で、あの、僕の祖父と僕の父が斜め向かいぐらいにお墓があって、お水をこうかけて、何にもお供えの花とか線香とか持ってないし、ゴミの片付けもしないんですよ、手ぶらだから。 で、それで、あ、じゃあこうやってナムナムすんだよって言ったら、お水かけると元気が出るよねとか言って、
うん、
そしたらなんか水かけるのが楽しくなっちゃったみたいで、ここも元気がないみたいだよって言って、全然知らないところの若いも水かけてそんなことをね、毎回お墓に寄りたがるようになっちゃったんですよ。
可愛いじゃないですか。
でも知らない人のお墓に勝手に水かけていいのかなって思ってね。
いいんじゃないですか。
まあもちろん手を合わせてすいません、子供の遊びでつって言ってきますけどね。
いいんじゃないですかね。
はい。まあそんな感じで僕は子供のことをずっと考えてます。
あのこの方そういえばその後来たメールをね、はい、あのラジオ紹介していいですかって聞いたら、まあ大丈夫ですと、メール全体の紹介も全く問題ないのですが、
はい、
妙な内容なのでかえってご迷惑をおかけしないか心配です。
そうだね。
死んだ友人は男です。
全然迷惑ではないんだけど、
その友人のことを毎日思い出しているため、
うん、
新しくできた友人に何考えているかわからないと言われ、
うん、
何かのタイミングで毎日考えていることを話すと、
うんうん、
その後よそよそしくされるということを何度か繰り返しました。
よっぽど考えてんだ。
今回のモヤモヤ好き短歌の投稿もそうかもしれませんが、この自分の過去を言いたい病というのも治りません。大切な人にこそ知ってもらいたいのですが、
うん、
知られた結果距離を置かれる、
はあ、
そんなジレンマにも悩まされています。では失礼しますって言うんですけど、
う
ん、どうなの、この人はさ、その一緒に死にかけた、うん、死んじゃった男性のことが好きだったのかな、恋人とかだったの、
それは分からない
ですね。分かんないね。
それでも2つポイントがあるんですよ、
はい、
そのしなくなっちゃったお友達を考え続けていることと、うん、自分はそれほど考えてくれる人がいないってことですよ。
そうですよね。だからもしこの人のことをこう心から心配し、
うん、
まあ、ご両親なんかそうだと思うけど、
うん、
愛してくれる人がいて、
うん、
いたら救われるのかな。
わかんない。でもそれは他人の問題じゃないですか。俺のこと考えてくれよっつって、わかったわかったって考えてくれるもんじゃないじゃないですか。
たださ、自殺する人ってさ、死んだら自分のことみんなが考えてくれるんじゃないかっていう気持ちはあると思う、うん、
なるほど。
だからそういう意味ではまんまと亡くなった人の思い通りになってるわけだよね。
それででも亡くなった人は気が済むんですか。そんなもん死んじゃったら関係ないじゃないですか。
死んじゃったから関係ないけど、ただそういう気持ちで死ぬ人多いと思う。
そうなんだ、うん、
自分の悲しみを思い知れみたいな。
だから解決方法になるか分かんないけど、自分を人に考えてもらうのは諦める。
諦めるの。
そうだって、そんなの他人の問題じゃん。
まあね、
どうしようもないもん。どうしようもないことを気にしててもしょうがない。
なるほどね。
もちろんね、なんかだからなんかね、気にさせたがるアイドルのストーカーみたいにさ、
うん、
もうすごい意地悪したりして相手に印象づけて考えてもらうっていう方法はあると思いますよ。だってそんなのお互い不幸じゃないですか。だからそのお友達のことじゃない人のことを考えたらいいんじゃないですか。
これ今流行ってるさ、
うん、
あの嫌われる勇気って本知ってます？
全然知らないです。
あのほら、僕にはちっとも面白くなかったんだけど、なんかアドラーっていう人の教えでね、アルフレッド・アドラー、
うん、
アドラー心理学って言って、
はい、
嫌われる勇気と本がベストセラーになったんですけど、
ま
あ、どんな内容かっていうとね、トラウマなんてないんだっていう考えなんだって。
へ、
でそれはトラウマっていうものがあって自分が今こうなってるって考えるのはおかしいんだと、
うん、
いう考えらしいんだけど、
うん、
何度読んでもよくわかんないんだよね。
トラウマね、ありますよ、ね、
うん、だからそう。でもトラウマはその人がそういうのを思ってるからであって、
うん、
解釈だみたいなことが書いてあるんだけど、
そんなこと言ったら何だってそうじゃないですか。
そうなんだけど、僕嫌われる気はよくわかんないの、
はあ、嫌われたらいいぞみたいな、言いたいこと言えってことですか。
あのね、まあ、そのアドラーの教えが書いてある本なんだけど、
はい、
僕はちっとも納得できなかったから、はあ、うまく要約できないんですけど、
は
あ、信じてる人が多くて、
は
あ、一番のポイントはトラウマっていうものはないんだって考えなんだよね。でもなぜないのかわかんない。
あの要は嫌われてた方が得だみたいなことなんですか？
いや、そんな単純な感じじゃないんですよ
だから嫌われるってことがどこにも出てこないじゃないですか。
いや、僕何度か読んでるんですけど、全く分かってないから、どう嫌われる勇気につながるのかも分かんないし、大体僕とか小泉さんなんて嫌われる勇気だけの人じゃないですか。
嫌われる勇気なんかないですよ。別に結果的に嫌われてるだけですよ。
もう嫌われてばっかしの人間だからあんまり役立たなかったなと思う、
うん、
でももしかしたらそのアドラーの心理学が言ってるのは、この人みたいに過去にとらわれてこういうことがあったから今自分がこうなんだって考えるのやめろみたいなことなのかもしれない。
自罰的なことはするなみたいなことですか？
まあなんて言うんだろうね、わかんない。その嫌われる勇気もよくわかんないんだけど
結局 何が言いたいのかもわかんなかったですよ。で、
嫌われる勇気っていうのに多分書いてあることが、うん、多分この人のことを救うようなことなんだよ本当は。
あ、じゃあこの人には嫌われる勇気を読みなさいってことですか？
でも僕自身は全く救われなかったのでもしかしたら、でもあなたみたいな人に当てて書かれてる本だってことはわかったの。
無責任なアドバイスですよ。
でも僕には全く役立たなかったから、あなたにも役立つかわかんないけどこの本、このメッセージを読んで思ったのは、あの嫌われる勇気って本で書いてあることは、きっとこういう人に当てたメッセージなんじゃないかなってことだけは分かったの。
僕は他の人をちょっと考えてみましょうってことを言いたい。
まあだから子供がいるとかっていうのは、自分のことでいっぱいいっぱいになってる人間が、自分じゃない人のことに一生懸命考えるっていう意味では、
そうですね、
とてもいいんだよね。
本当にそう。
精神衛生上ね。なんかだからさ、41歳か。
そうか、厄年ですよ。厄年ね、俺もきつかった、
僕も、この人がどうしたらスッキリするか分かんないんですけど、
はい、
別にこういうふうに友人に話していけばいいんじゃないだろうか。あとはさ、そんなに引きずってんなら本でも書けばいいんじゃない。
本を書く、
本だ、小説にして、もうどう引きずってるかを永遠書く、
それを文学フリマで売る、
そして本出版される。夫のチンポが入らないみたいに。
そうですね。
だってこの人はずっと24年間考えてるんでしょ。
はい、24年も考えてんだ。
そうだとしたら24年間考えたことを
えらいことですね。
言葉にしてみたらいいんじゃない。
それ
でアドラー心理学に救われなかったってことを書いたら、アドラー心理学を読んで全然参考にならなかったってことでもいいし、なんかこう苦しみを、あの読者に当てて書いてみたらいいんじゃないかな。
増野さんは太宰治が心中で相手だけ死んじゃったって本は読んだんですか？
まあ、ただは結構ほぼあのメジャーなものは全部読んでるんですけど、そうだな。
それは参考にならないですか？
太宰の参考になるのって太宰の年齢まで。太宰って早く死んでるから、それ以上の年齢になった時の自分には参考にならないですよ。
じゃあ41歳のこの方には全然参考にならないですか？
太宰は別にそんなこと引きずってないし。
まだ全部読み終わってないんですけど、文豪の女遍歴で、
はい、
太宰、僕全然知らなかったんですよ、そんな心中して相手だけ死んじゃったってことを。心中をしたとかその辺は知ってたんですけど、だからそういうケースをいろいろ調べるとちょっと自分だけじゃないんだみたいな気持ちになるんじゃないですかね。
そうですね。まあでもおすすめするとしたらご自身書くといいんじゃないかな。誰も読まないかもしれないけど、でも例えばブログとかで匿名でもいいから、ずっとこのことだけ書いてるっていうようなブログがあったら、少なくとも僕は読みに行きますので教えてください。
この方でも増野さんの本を読んでらっしゃる方なんですか？だからか
分かんないけど、
メールの文章もすごくすっきりしてて、読みやすいじゃないですか。
文章力ありそうですよね。
そうそうそう、
あのもやもやしてる人は書くっていう意味での種を持ってる人だと思うから、必ずしもすっきりさせればいいと思わないので。
しかもね、短歌ですっきりできないタイプのモヤモヤですよ。
そうなんですよ。 もう本当困ってます。燃えます聞いたんかは深刻な相談ばっかし来て、ちっとも短歌できないです、はい、お願いだからもっとシンプルな、ささやかなモヤモヤをください。皆さん
そうですね、なんかね、そうだな、その友人以外になんかこう気にできる相手がいたらきっといいんですよね。
何なんだろうね、なんで心中しようと思ったんだろうね。不思議だから、
まあ、若い時はちょっとしたことで心中したくなりますよ。それはなんとなくわかりますよ、うん、なぜならキャパが小さいから。
そうですね。でこの人が今ね、内職の作業をして時給100円って
作業所って言ってましたね、
うん、多分そういう法律なんでしょうけど、
それこそこの精神病のなんかそういう保護を受けてる人向けのやつですよね。
でも親が死んだらって言うけど、やっぱ生活保護もあるから、
うん、
別に生きることはできますよ。
そうだな、
生活保護なんてそういう人のためにあるんだから、
別
に
童貞だしね、
うん、後ろめたく思わずに、
うん、
受ければいいと思いますけどね。
そうですね。まあ本当にね、僕はでも深刻なそういう心の病とか悩みを持ってる人はちょっと計り知れないんで、
うん、
ちょっといろいろ好き勝手言っちゃいましたけど、
はい、
うん、正直僕には
手に負えない、
手に負えない、だってそんな悩んだことないもん。
そうなのか、
うん、
小泉さんは、
うん、もう本当なんかぬるま湯の人生を送ってますよ。
そうですか。
だからなんか本当に今日もね、朝、はい、午前中韓国映画見てきたんですよ、
はい、
韓国って兵役があるじゃないですか、
はいはいはい、ま
あ、兵役は描かれてなかったんですけど、それ軍隊みたいなとこ行って2年間地獄のようなしごきとか会ってきた人とかはもうやっぱ本当すごいなって思っちゃう、
ね、軍隊ね、
うん、
アンパンマンの柳瀬隆さんが、
うん、
軍隊にいいところもあって、
うん、
自分は軍隊に行ったおかげで体が十分になって、
うんうん、
背筋が良くなったって言ってました。
あ、そうですか、素晴らしいですね、
うん、でも嫌ですけどね。
ねえ、
はい、
すっごいいじめられますよ、
うん、みんな大変だね。モヤモヤスキー単語やって分かったのが、ものすごいみんな苦しみの中に生きてるんですよ、
ね、恐ろしいですね。
だって一人でいくつもいくつも組んだもん。
そっか、
私は今こんなことも悩んでて、こんなことも悩んでて、こんなことも悩んでてって4つぐらい組んだもん。
大変だ。
でもう全然スッキリできないよそんなの。
はあ、
4つもこらえても。
なるほど。あ、でもまあこんなことも本当無責任な言い方ですけど、
はい、
この方ご自身はとりあえずは現実的に何か A か B か選択を迫られてるとか、
うん、
あのこうしないと明日も路頭に迷うみたいな、そういう問題があるわけじゃないんですよね。
まあ親が死んだらって不安じゃない、
うん、そうだから、あの里親の研修でね、もう子供が懐いてくれなかったらどうしようとか俺もすごい悩んだんですよ。試し行動が本当にひどかったら、あ、対応投げ出してしまうんじゃないかとか。
試し行動っていうのは、
あ、自分の子供、あんたなんか親じゃないっつって、
うん、
あの本当に自分の親になってくれるか1年ぐらいあの味噌汁ひっくり返すとか、
あ、わざと構ってほしくて、
そうそう、自分を受け入れてくれるかどうか確信できるまでそういう悪さをし続けるっていうのがあるんですよ。
それはもう典型的な症状としてあるんですか。
そうそうそうそう、
それをくぐり抜けないとダメなんですね。
そう、物心ついてある程度の 4,5 歳の子供を里子で引き取るとそういうことが起こりがちなんですよ。どうしようっつって、そう言ったら、あのそういうのは現実に起こってから悩んだり苦しんだり対応を考えたりすればいいんだよって言われて、確かにそうだなって思ったんですよ。
そうそう、人間で結局先のことを考えて、
うん、
それで不安があるから保険とかあるしね。
そうだから、まあ、言っちゃ申し訳ないですけど、ご友人のことはもう考えても何もできないじゃないですか。
そうそう、それはね、
うん、
そう、あのあと親が死んだらっていうのも親が死んでから考えればいいんだよね、
うん、
うん、本当は。 あの猫とかって先のこと心配しないらしいんですよ、
うん、まあ知恵もなさそうですしね、
だから人間だけが先のこと心配して不安がってるわけだから、それはじゃあ心配したからいいかっていうと別にそれで何もプラスにならないかもしれないですよね。
そう、実際対応がねその場に直面してよし考えてて役に立ったぞってなるか、
なんないなんない
本当ね怒ってみないと分かんないですからね、
だ
から
保険とかも気にしない人で別に不安に思わない人は保険入んなくてもいいかもしれないよね、だって安心料だもん保険って。
そうですね、
うん、その辺がね、
うん、
そうそう、でもこの方はこれだけ文章書けるんだったら本当にブログとかで毎日毎日そのこと書けばいいんじゃない。
そうですね、
でそれをあるストーリーの中に伝えられたら小説になると思いますよ。
はあ、
それは萌柄さんとか参考にして書いてみたらいかがでしょうか。
小玉さんとか。
でも多分読者は解決しないと納得しないから、
うん、
この主人公が光を見出したところまで書かないと納得しないけど、
書いてるうちにすっきりしたじゃダメなんですか。
実際には解決しないもん。
そうだね、
あれみたいなもんですよ、ほらマンチェスターバイザシー、
はいはいはい、
解決しないよ。
そうですね、まあ、マンチェスターバイザシーを見れば解決しなくてもちゃんとストーリーは成立してるっていうのが分かっていいんじゃないですか。
そうですね、はい、ということで、
はい、
またもやもやした気持ちがあったら、
はい、
私にメールで教えてください。
そうですね、
はい、あんまり深刻なのじゃないのください。
はい、それじゃあ2冊目いきましょう、は
い、ちょっと手洗いに一周行っていいですか。
はい、
ちょっと間をつないでください。
さあ、じゃあ僕は先日マラソンを僕ずっと、去年の一昨年かな、去年の2月から始めて、去年の5月に10キロマラソンに出たんですけど、その時は、普段1時間3分ぐらいで10キロ走ってたのが、マラソン大会の最初にこうバーって人がいっぱい走り始めるとそのペースに飲み込まれちゃって1時間10分なぐらいかな、すごい普段走って練習で走ってるよりも遅くなってすごい不本意だったんですよね。
え、何があったんですか。
マラソン大会の話をしてたんですけど、
はいはいはい、
去年5月に10キロマラソンに出たら、はい、普段の練習よりタイムが遅くて、
はい、
すごい嫌だったんですよ。最初にねみんなバーって走るから、はい、普段僕1キロ6分ぐらいでその時走ってたんですけど、1キロ5分で最初走っちゃったんですよ、はい、そしたらもうスタミナが切れて最後もうヘロヘロになって、もうみんなに抜かれて、誰よりも遅い状態でゴールを迎えるっていうあれだったから、今年はハーフマラソンに出たんですよ、別の大会なんですけど、それでもう絶対飲まれないぞって思って時間気にして、目標は2時間20分だって思って、だから7分ぐらいで走ればそのタイムになるんですよ、で走り始めて、まあ僕ね D ブロックって一番遅いスタートで5スタート地点まで3分かかったんですよ、A ブロックから始まっていくから。で走り始めてしたらやっぱ6分ちょっとで走ってたら、すごい普段5分10キロを5分40秒とか30秒で走ってるから全然息が上がらなくて楽だったんですよ、でもこのまま行って10キロ過ぎてからがやっぱきつくなるとあれだから、このまま行こうって6分ぐらいで走ってったら10キロ過ぎてちょっと膝が痛くなって、あやべどうしようって思ったんですけど、そのちょっと一回痛かったきりでずっと息は上がらなかったんですよ、で15キロ16キロ走って、ただ足はものすごい疲れてきて普段10キロしか走ってないから、あやっぱこのあと10月にフルマラソン出たいなみたいにちょっと考えてたけど、これ甘くないわって思って、で最後バーってね1キロ切ってゴールがなんかいけそうだからちょっとラストスパートしてみたんですよ、そしたら割と走れて2時間13分だっけかな、公式タイムは2時間16分だったんですよ、スタートまで3分かかってるから。で自分の腕時計でとか、あと靴にクリ なんか電極みたいのつけていたみたいな、それがそのコースで計測してくれるんですよ、ここまで何分ですみたいな。それだと2時間13分だったんですよ、だからねすごく良かったです、ただ足がもう本当に疲れたからフルマラソンはまだ無理だなって思いました。
うん、フルマラソンってそんなにみんな参加するもんなんですか？
いややっぱなんかこう走ってみたいじゃないですか。このねそんなアスリートの本格的な人も走るけど、そこそこみたいな人も参加して走るじゃないですか。
うん、
そういう人ができるんなら自分もできそうだなみたいな。
うーん、なんか自分にはそういうチャレンジ精神はゼロなので、不思議な気持ちですよ。なんかがこう成し遂げられるって感じがするんですか？
成し遂げられるし、体も丈夫になるし、いいことずくめ。
そうなのか。そうか、なんかそれで仲良くなった人とかいますか？
一人もいないですよ。
孤独な戦いなんですね。
そうそうそう。もう一人で行って一人で帰ってきますよ。まあ、なんかそういうマラソンサークルみたいな人もいましたね、そういえば、な入れてもらえるなら入りたいような気もするけど、漫画教室に来てるそういうマラソンやる人はそういうサークル入ってました。
マラソン漫画が描けますね。
描けるかもしれないけど、あんまり面白く描ける気がしないな。やっぱ勝負、対戦相手とかいないし、まあ勝手に決めればいいのか、俺の方が早いぞっつって、
そうそう戦えばいい。
まあ自分誰とも戦ってないですからね。
かつての自分敵とか。
まあそうですね、昨日の自分とより早いといいなみたいな。
そうだ、運動大事かもしれない。
そうですね、
さっきの人も運動すればいいんじゃないかな。
そうだ、ウォーキングから始めるといいですよ。
筋トレとか。
そう、まあ、筋トレもね基礎体力がないと、もう41でしょ、はい、41の人はね基礎体力ないと、筋トレする体力がなくて重いのを持ち上げられないから、まず基礎体力作って筋トレした方がいいですよ。
そうですね。はい、ということで、続いては、
はい、
愛が挟み撃ちです。
前田史郎さん、芥川賞候補作品でした。
前田史郎さんは私が出たことある五反田団って劇団の主催者で、
見に行きましたよ、池袋でやってたやつ。
はい、で三島由紀夫賞はすでに取っていて、
お
あと岸田戯曲賞も取っていて、向田邦子賞も取ってるという、
すごい、
ものすごい才能のある人なんですけど、その人の最新作で、
小説は何冊目なんですか？
結構いっぱい書いてるんですよ。もう何冊目か分かんないぐらい書いてるんですけど、あと僕が出てくる小説もあるんですけど。
そうなんだ、
はい、まあでもその人の最新作なんですね。
松野さんにゆかりの深い人ですね。
はい、でただすごい不評なんですよこれ。芥川賞の選評でも不評だったし、
どこが不評なんですか？
もうね、
ネタバレしない範囲で。誰か多くの人がクソみそに言ってんですか？面白かったです
よ。誰も褒めてる人いないぐらいなの。
ただ僕は気になることはちょっとあって、
はい、
それはでもね結構ネタバレに関わってくるから、後で話します。
はい、ちょっと待ってね。全体の印象は？
全体面白かったです。ね、2つ現在と20年前ぐらいですか、41歳くらいの語り手が2つの目線からなってるんですよね、現代が奥さんの目線からで、過去の回想は、ご主人の目線なんですよね、でその現代で専業主婦なのかな、奥さんは京子さんっていうんですよね、は旦那さんに急に子供が欲しいって言われて不妊治療を始めるんですよ。
そう、まず前半は不妊治療の話なんですよね。
そうで、そこでね、俺も不妊治療の経験はすごくあるから、
はい、
おっって思ったんですよ、
はい、不妊治療はどうでした？描写は、
描写はね、まあ不妊治療ってつまんないんですよ、
はい、
お医者にかかるだけみたいなところがあって、
はいはいはい、
ただ奥さん、女性からのは僕は預かり知らないんですけど、 旦那さんがね、自分から子供欲しいって言ってるのに、奥さんが不妊治療に熱心にやり始めたら、
はい、
多くがそうであるとは聞くんですけど、旦那さん引くんですよね、
うん、
男性が引くっていう、そこ、まあ、その多くの男性にも僕はなんで引くのって常に思ってるんですけど、
うん、
そんなもん、あの目的があって取り組んでんならつべこべ言わずにやれよって、もう常にその感じでイライラするんですよ。
うーん、まあね、
だからそれはでもね、一般性で描いてるのかもしれないなって思ったから、
うーん、
まあ自分とその一般男性の違いをまたそこで感じたんですよ。
うこれはまあだから前半は不妊治療で、あとは主人公語り手の男性、あ、語り手いろいろなんだ、女性が語ってるとこもあるか、
うんと現代は女性が語ってて、過去はご主人の俊介、
主人公が語り続けてるところもあって、
主人公はどっちなんですか。
なんかね、どっちも主人公っぽいんですよね、
うん、まあ、現代の主人公は奥さん京子で、過去は主人公は俊介です、旦那さんの方
で。学生時代の時のことからずっと描かれていくんですよね。
そんで水口っていう友達がいるんですよ。
そう
で、その青春時代と中年期を迎えた彼らご夫婦の話なんですよ、
うん、でそのなんていうのかな、まず語り手の男性は、
うん、
俳優みたいなことをかじったことがあるんですよね。
自主映画のサークルに入ってるんですよね。
それで俳優みたいなことをかじってた時に、
うん、
映画監督としてすごい期待されてる、
うん、
その男が
水口
が近づいてくんですよね、
うん、
で仲良くなるの、友達として。でその水口っていう人は、
はい、
すっごく辛辣なんですよね。
しかもね、センスがすごいあるんですよ。
そうで、だけどかつて伝説の作品を作ったっていうことだけで、
うん、
あんまりその後うまくいかないんですよね。
ずっとシナリオを書き続けてるんですよ。
そこの辺が青春物語として面白くて、
うん、
ほらいるじゃない、辛辣なこと言えて、
うん、
でも自分で作品作んない人っているじゃない。
あー、俺はね、作品、大学の時に美術サークルにいて、
はい、
やっぱ本当にそういう感じの人いましたよ、うん、あの同級生で、むちゃくちゃ、でもその人はちゃんと作品作ってた。
なるほど。
あの絵を描いたり造形したり、俺よりもずっと才能があって常にあのコンプレックスを感じてました、まあ、そんな人が3人ぐらいいたんですけど、
うん、
そうだからね、ああいう感じだって思いましたよ。
この本のだから読みどころは、まず前半はその不妊治療ってものを結構丁寧に描いてて、
うん、
で結構不妊治療してる人多いんですよ、
うん、
でもそれを書かないから、
うんうん、まあ書いてもつまんないから、
それをちゃんと描いてることがまず面白いのと、
うん、
あとは大学時代のサークルのその才能があるけど辛辣で、
そう
かつて伝説の作品作ったと言われてる人が出てきたりとか、
うん、
自分は俳優かじってたとか、そういう人たちのこう、うん、人間模様が描かれていくんですよね。
そう、増野さんには才能に嫉妬した人とかいるんですか。
僕は大学の時のサークルは文学研究会だったんですけど、
うん、
あの僕人を見る目があるんですね、
ええ、
だからこの人とこの人はプロになれるって言った人が2人いて、
うん、
本当にその人たちはプロになったから、
ほう、
1人が藤原隆さんって人で、もう一人は上野歩夢さんって人で、どっちもデビューしたんですね。上野歩夢さんは未だに書いてらっしゃるんじゃないかな、集英社で。で僕だから同人誌とかパラパラ見てても、
うん、
あ、この人の文章うまいんじゃないかってすぐ気づくとこがあって、
うん、
文章ってそういうとこないですか、こうパッと見で、
うん、
うまい文章ってのが分かるときないですか。
まあうまいかどうか分かんないけど好きなのはありますよ。
漫画とかもそういうのないですか。ぱっと見でこの人才能あるなってすぐなんか絵で分かるとかあるじゃないですか。
あ、いや俺才能あるかないかは分からないけど、あの読みやすいとか入ってくるっていうのはありますよ。
でその僕の場合はその2人はすごく書いてたんですよ、たくさん、
うんう
ん、みんなにバカンされても書き続けてたし、
うん、
ちゃんとそれを印刷して配ったりとか、
うんうんうん、
同人誌作ったりとかいうのが熱心だったのね、うん、でそういう人はプロになるんですよ。
俺もフリーペーパー使ってた。
口だけの人ってなんないんですよ。
そうですね、
どんなに馬鹿にされても書いて見せていく人はなっていくんですよ、プロに、っていうのがその藤原隆さんと上野歩さんだったんですけど、うん、
いやそれより増野さんがそういう身の回りの人に嫉妬をしたことがあるかないかが気になりますよ。
僕はむしろ嫉妬される側だったかも。
全然しなかった。
なんかね、すごい上から目線だったかもしれない。
へえ、
うん、
でもちゃんと書いてたから水口じゃないですよ。
なんかね、なんだろうな、絡まれたりしてましたよ。でも
はあ、
同い年で、あ、年が3歳上とかなのに同じクラス学年だった人とかがいて、
うん、
なんかちょっかい出されたりしてたな、
うん、まあ、このねポイントは、はい、水口は嫉妬されるけどその後嫉妬されるばっかりで何もなさないとこですよ。
そうですね、みんなに結構一目置かれてるんですよね。
そう、しかも辛辣だし、そう、しょうがない、そう、クソみそに他者をけなしたりするから、
うん、で語り手の主人公の男が好きな女性がいるんだけど、まあ、その女性が好きなのが 水口
そう
なの。
それがね、でもね、またそこ、まあ、ネタバレしちゃいけない、まあ、
三角関係なんですよ、いわゆる、
うんうん、
でちょっと今日は申し訳ないことにこの続きは放送せずに、
そうですね、
あの有料配信しますので、
ぜひ愛が挟み撃ちを読んだ後にお聞きください。
そこがネタバレしちゃうとかなり面白さが減るんですよね。
で本当にね面白かったので、うん、読んだ方がいいですよ、
うん、
ただ僕はいろいろ気になるところがあって、それを実際どうなのかみたいなところも含めて、うん、増野さんに聞こうと思います。
そうですね、でももうちょっと言えることあるのかな。
まああとね、気になるのはね、うん、タイトルがね、これあえて外してるんですか。
うん、まあね、まあね、
ちょっと良くないですよね。透かしてんのかな。
まあ透かしてんじゃないですか。前田志郎さんの最初の小説なんて、愛でもない青春でもない旅立たないっていうのは、
まあ、それはちょっとかっこいいけど、これふざけてるし、あんまりなんか
割とね
褒めたくなくなる感じですよ。
結末とか結構批判されてて、
あ、
特に女性が怒ってるね。
結末もね気になる、そこ、うん、ってなんかすっごい、
もう僕、
まあ、言っちゃ悪いけどやっつけみたいに書いてる。
いや僕前田さんが好きすぎて、
あ、
もう、いや前田さんよくやったよと思っちゃうから、
あ、
結構面白がっちゃったんだけど、
まあ、面白いは面白かったです
よ。初めて読む人はえっと思うかもしれませんね、
うん、
そう。でも前田さんね力量あるから、
うん、
最後だって別にああ書かなくてもいいんですよ、書けるんですけど、ああしたかったのと思うな。
なるほど、うん、じゃあそんなところ、
そんなところで終わりますか。ちょっと今日僕はやっぱり本当鼻声ですいませんでした。なんか
大丈夫ですよ。
ラジオやってる人偉いね。ラジオとかテレビとか出てる人って、
うん、
爆笑問題の太田さんがこの間すごい声ガラガラだったけど、
うん、
なかなか風邪声の人いないじゃないですか。
そうか、
よくみんな風邪ひかないですね。
体も健康に気を使ってるのかな。
ごめんなさいね、ちょっと本当にこんな声で。
はい、じゃあそういったところで、
はい、
今日はこの辺でまた、
はい、
ではでは、ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。